日曜学校は今日から学校より一足早く新しい学年になるそうです。下で進級式をやってるということですが、学校を卒業して一番やっぱりちょっとなんか閉まらないのは、進級とか進学とかっていうのはなくなるということですね。もういつまでたっても大人で、退職するとか引退するとか年金をもらい始めるとかっていうと、なんかまた一区切りのようなことを聞きますけれども、なんかそういうのがないので、だらだらと過ごさないように。特に春は眠いですね。皆さん眠くないですか？僕はだいたいこう見えても朝方の方で、ぐーたら寝てそうなんですけども、なんか年のせいで早く普段は目が覚めるんですけど、最近はもう全然目が覚めませんね。春眠暁を覚えずでありませんが、子供に起こされたりしてだらしない父親なんですけども、神様が冬の間寒さに耐えた体をですね、こういたわるように安眠を与えていらっしゃるんだなと思って、ぐっすり寝ております。別に睡眠は罪ではありませんが、神様が寝ていいという間はもうぐっすり寝させていただければと思いますが、今日は蓮と受難節に入っております。で、先週はおいでにならなかった方もいらっしゃるわけですが、エレミア書の31章20節というところからお話をいたしまして、神様がこの胸を騒がせ、こう高鳴らせて私たちのことを思っていてくださる、胸が高鳴るほどに私たちを憐れんでいてくださるというお話をいたしまして、ここにはこの神の愛、その神の愛というものが、ただ何でもかんでも許してしまう、何でもかんでもいいよいいよとですね、この甘やかされるようなこの愛ではなくて、非常に厳しい愛、またそれはこの心を痛める愛であるというようなお話をいたしました。説明がないので、適当なまとめなんですけども、今日はこの続きというわけではありませんが、旧約聖書の中でも、受難の予言として最も有名なイザヤ書の53章を開きいただきたいと思います。このエレミアの31章はある意味では私たちに与えられた神の救いの原点ともいえる言葉であります。神は私たちを深く愛していらっしゃる、その神の愛がどういう形で具現するかということが、このイザヤ書の53章に予言されているわけです。このイザヤ書という旧約聖書の書物は紀元前のおそらく600年とか700年とかですね、それぐらいの時に書かれたものであります。で、この53章、全部で66章あるんですけれども、この53章はイエス・キリストの受難の予言として知られていますが、あまりにもこの言葉がキリストの受難と符合するので、これはきっとキリスト教ができた後で誰かがこの書いて付け足したものに違いないと、ついこの間まで、学説として言われていたことなんです。ところが前にお話ししました、今年の11月に日本に初来日いたします司会者本というですね、旧約聖書イスラエルの司会の北側で発見された巻物、その中にこのイザヤ書の66章完全な形のものがあったんですね。そしてこれは考古学的に 紀元前2世紀以前に遡るということが確定いたしました。そのことからこの53章も含むイザヤ書全体は、決してこれはキリスト教徒が後から書いたものではなくて、イエスが生まれるはるか前に書かれたということが確定したわけなんですね。でそのことは大変驚くべきことでありました。ある意味では聖書というものが、それは旧約聖書でありますけれども、真実である、これは神の言葉である、人間が書かせた書いた創作したものではない、もしそうだとすればここに書かれていることがあれほど克明に成就することはないというふうに言われるようになりました。予言の本っていうとノストラダムスの大予言なんて去年ずいぶん騒がれましたけれども、結局1999年何にもありませんでね、そのことでなんかアフリカの方ですかね、大量虐殺があったとかっていうこともありましたけども、ノストラダムスなんてもうどうにでも理解できるようなあんなものでも大騒ぎするんですけども、このイザヤ書の53章を今から読み出しますけれども、イエス・キリストの十字架、受難ですね、そのことがもう実に正確に克明に予言されております。今日はその予言の成就ということよりもですね、むしろここに描かれていますキリストの十字架が私たちとどういう関係にあるのかということに焦点を当ててお話をしたいと思います。それで、この53章をですね、皆さんでちょっとお読みしたいと思うんです。長い、長いって言っても12節しかないんですが、お読みしたいと思います。で新共同訳で読ませていただきます。でその他の訳の方もですね、一緒に読んでください。声が揃わなくても結構ですから、大体この辺だなと思うところを読んでいただいたらよろしいかと思います。少しゆっくりこの53章ですね、味わいつつ、お読みしたいと思います。今日はこの53章を皆さんで読めるというだけでも私は幸せのような気がしておりますが、一緒に一節からお読みいたしましょう。はい。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった、お振り場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった、捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた、彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか、私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを、彼は不法を働かず その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼の戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしたのはこの人であった。今日はろう話者の方も一緒なので、聖書のところを書いて、きました。つかないか、今ついてたのに自分が切ってしまって、ちょっとお待ちください。これはこの予言をしたイザヤという人、あるいはこの当時この予言を聞いた人たちにとりましては、一体これは誰のことなのかさっぱりわからなかったと思うんですね。と言いますのは、このほとんどの旧約聖書の予言というものは、イスラエルが必ず回復する、必ずいい時が来るという、まあそういう、予言ばかりでありまして、その中にですね、忽然とこのある苦しむ人の姿がこう出てくるんですね。で、この53章の予言が分かったのは、ある意味ではこれはキリストが十字架にかかってよみがえった後のことだと思います。それまでおそらくこれは何を表しているのか、一体誰のことなのか、一体これはどういうことなのか分からなかったと思うんですね。ところが今私たちはこのイエス・キリストの十字架というものを知っております。それは、福音書の記者の記録によって知っているわけですね。直接見たわけではありませんけれども、その福音書に書いてあるこのキリストの十字架の姿と、この今読みました53章の予言のこの彼と言われている人の姿、全く符合いたします。そして最初に見ましたけれども、そういうまあ歴史的な事実ということよりも、ここで述べられていることの内容の中心は何かということを見ていきたいと思うんですけれども、つくかな、つきましたね。この53章の中には大切なポイントがいくつかありますけれども、まあ、その中からですね、3つのことを中心に見ていきたいと思うんです。それは第1番目は、この人は、まあ、これはイエス・キリスト、まあ、イエスの予言でありますけれども、何のために十字架にかからなければならなかったのか、何のために苦しまなければならなかったのかということなんですね。イエスが十字架にかかったということは歴史的な事実で社会の教科書にも載ってるわけです。でも それは一体何のためだったのか。そのことをこの53章は実は聖書のどこよりも詳しくというか克明に述べているんですね。で、まあ、今お読みいただきましたので大体お分かりと思いますけれども、この拾い上げてみますと、まず彼は何のために苦しんだのか。それは私たちの病を担うためであった。そして私たちの痛みを負うためであった。私たちの病を担うためであり、私たちの痛みを負うためであった。ちょっと見にくいかもしれませんが、そしてその次の5節に、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。そして6節に、私たちは羊の群れ道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。今この線を引いたところを見ていただいたら分かりますように、すべて私たちのという言葉が使ってあるんですね。私たちので、イエスは十字架にかかって死んだ、十字架にかかって苦しんだ。その理由は、目的は何だったか。私たちのためである。このイエスの十字架は自分のせいではないし、自分の目的ではないし、自分のためではなかった。私たちは自分のために生きてるんですね。通常自分のために苦しむにしても楽しむにしても、自分を目的としてる。自分自身が最終目的なんですね。ところがこの方は自分自身のためではなく、私たちのために苦しんでくださった。この苦しむという表現にしても、この中にはこのいくつも出てまいります。例えば、神の手にかかり打たれた、見捨て人に見捨てられた、痛みを負ったとかですね、差し貫かれた、打ち砕かれた、懲らしめられた、まあ、などなどあるわけです。そして、彼は命を取られたですね。差し貫かれ、打ち砕かれ、苦しめられ、そして命を取られた。それは何のためであったかというと、私たちのためであった。自分のためではなく、私たちの身代わりであった。で、病や痛みを負うというのは、この、まあ、私たちはそうは言っても自分が病んだり痛みを負うわけなんですけれども、これはむしろ、そういう現実的な体の痛みとかっていうことよりも、この魂の病、魂の痛みということを表しております。魂が病んだり痛んだりということは、私たち現実わからないことなんですけれども、しかし神の目から見ると、私たちの魂はズタズタに傷ついて本当に深く病んでいるわけですね。自分が パウロも言いました。自分がしたいと思う良いことをできずにいる。愛したいと思う人を愛せずにいる。やりたいと思う良いことができずにいる。それはなぜかというと、心が傷つき病んでいるからだ。そういう私たちの病み傷ついたその霊であり心のために、それをキリストは背負ってくださった。そしてもちろん私たちの背きの罪のため、神に背き、神に背を向け、神を悲しませてきたこの罪の清算をキリストが自ら背負ってくださった。キリスト教における一番重要なところですね。これは身代わりという、イエス様は私の身代わりです。イエス様は私の代わりに打ち砕かれてくださいました。イエス様は私のために差し迫られかました。イエス様は私のために死んでくださいました。それを認めるかどうかということが私たちの信仰なわけです。この十字架は、このイエスの死は、全くこれは他人事、全然関係ない、自分とは無関係のこととするか、いやこれは私のためだったんだ。本来私が負うべき十字架であり、本来私が痛むべき痛みであり、本来私が差し貫かれなければならないものであったのに、イエスがそれを負ってくださった、受けてくださった。しかし私たちはそのイエス様をどのように見ていたか、その私たちのためにしてくださったイエスの十字架をどのように私たちは見ていたか、私たちは彼を軽蔑したり、私たちは彼を軽蔑し無視していた。軽蔑し無視していた。イエスは私のために十字架にかかって死んでくださったというにもかかわらず、そんなことあるわけがない、そんなバカなことはない、どこにそんなおめでたいやつがいるのか、そんなわけはないと、それを軽蔑し無視していた。そしてそればかりか、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと思っていた。私のために苦しんでくださったにもかかわらず、いやあれは自分のせいなんだ、神が彼を裁いているんだ。イエスが十字架にかかった時に、そのそばに行った律法学者はですね、おいお前、他のやつを助けることができるなら自分を助けてみろ、言いました。なんとお前はおめでたいやつだ、ついに裁きが下ったと言ってですね、イエスを呪いました。でもあれは実は私たちの姿であるということを認めなきゃいけない。私も一人の罪人としてイエスの十字架をないがしろにしていたし、今もしているということです。今も私たちはキリストの十字架を本当の意味で尊重してはいません。心の底からキリストの十字架の意味がわからないんです。365日24時間キリストの十字架に向かって手を合わせたとしても、その本当の意味はわからないんです。でもそういう私たちの姿をキリストはご覧になって、どうされたか、なんとあいつらは恩知らずなやつだ、私がこんなに苦しんでいるのに、私が彼らの病を負い、痛みを負い、罪を背負い、咎を背負っているのに、それを認めようともしないとは、なんと恩知らずなやつだ、もうあんなやつのために十字架にかかるのは真っ平だとキリストは言われたか。そうではありません。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。 彼は口を開かない。あの裁判の席がそうでしたね。イエスは口を開かないんです。黙って十字架に向かわれた。ゴルゴダの丘に十字架を担いで歩まれました。自分が進んで黙って行かれました。彼らの罪を自ら負ったとありますね。自ら負った、自分の意思で自らそうしたいから彼らのために何とかしてやりたいから、あいつらを見捨ててはおけないから自ら背負ってくださった。私たちはイエスの十字架を知らなかった。そして今も本当の意味を知らない。本当に心から感謝しているわけではない。不十分なことしかできない。でもキリストはそのことを責められません。むしろ黙ってあの十字架の上で何とおっしゃったでしょうか。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちが愚かであることをキリストは知っておられました。だから決して私たちを責められません。キリスト教は人を責めない宗教。クリスチャンとしてしてはいけない、一番いけないことは何か。それは人を裁くこと、罪を定めること。人を裁くことをしてはなりません。なぜならばキリストは私たちを裁かれなかった。キリストは私たちに文句を言われませんでした。ただ黙々と十字架に向かわれました。何のためでしょうか。何のためにキリストはそこまで私たちをためにしてくださったのか。それは私たちに平和が与えられるためである。私たちが癒されるためである。そして多くの人が正しいものとされるため。なんか色がいっぱいついて分かりにくくなりましたけども、私たちの背きの罪のために、私たちの咎のために、私たちの罪のためにキリストは死んでくださいました。それは私たちが癒されるためで、また私たちなんです。私たちに平和が与えられるためなんです。多くのものが正しいものとされるためなんです。キリスト自身のためではないんです。イエス・キリストが十字架にかかって何か得をしたことは何一つない。私たちはいつも損得感情で生きていますからね。こうやったらどれだけ得をするか、どうやってこうやったらどれだけ損をするか、本当に徹頭徹尾損得感情なしで生きている人間なんかいませんよ。どっかでやっぱり計算してるんですね。こうしたらどうだろうか、うまく、まあ少しぐらい、別に金儲けの話じゃなくても、ああこんなことしたら損になるな、こんなことしたら自分は傷を受けるな、こんなことしたら自分は苦しむことになるなと思ったら、もう無意識のうちに逃げますよ。そういうものです、私たちは。しかしイエスは自分のために一切何一つ報いのない、自分は何一つ得にならないにもかかわらず、私たちのため、自分のためではない、私たちのために苦しみを背負ってくださったんです。そして私たちはそのゆえに平和が与えられました。神との平和が与えられました。人間にとって一番大切なことは何か、神との平和なんです。神と和解が成立しているということが人間にとって何一つ一番大切なことです。これさえあればいいんです。他のものは何一ついらないんです。神があなたを子と呼んでくださる。あなたは神のことをお父さんと呼ぶことができる。この父なる神が、この神を私たちが父と呼ぶことができるということが何も増して人間にとって幸せなことです。そうすれば私たちは永遠にみなしごになることはありません。一人になることはありません。神が私たちの父親になってくださる。でもそのために私たちの方で何かできることはないんですね。 私たちの方では何もできなかったんです。神に背いて、ここにありましたように羊のようにさまよい、自ら好き勝手なことをやってですね、キリストなんかいらない、ね、そんなのどうでもいい、俺は俺の道だ、俺の人生だって言って神を無視して、気がついた時にはもうどうにもならない状態になって、でもそこで私たちが、もしこのイエス様は私のために罪を背負ってくださった、この方は私の病を負ってくださった、私の咎を背負ってくださったと信じれば、その瞬間から神との平和が与えられる。その瞬間から私たちは神の子とされる。永遠に神は私たちをお見捨てになりません。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいると言われた。そして私たちは癒されたってありますね。私たちは癒された、もう癒されたんです。私たちのこの魂の傷は全て癒されました、ね、そして何とありますでしょうか。11節にさっき丸しました下の方です。正しいものとされる、多くのものが正しいものとされる。私たち正しいものでしょうか。とんでもありません。正しいなんて、私たちは正しいものではありません。神の目から見たら本当に間違ったもの、罪深いもの。私たちの心の中に正しさなんて本当かけらもない。でも彼らの罪を自ら負ったイエス様がですね、彼らの罪を自ら負った、私たちの罪を負ってくださったイエス様がいらっしゃれば、私たちは正しいものとされる。イエスが罪人となり、私たちは正しいものとなる。この身代わりの贖いの苦しみの実りを見、それを知って満足するとあります。それを知って満足する。これ苦しみの実りを見てそれを知って満足するんですね。苦しむことで満足できるというのは、これは愛の家ですよ。愛しているから、大切に思うから、苦しいことがあっても満足できるわけですね。私たちはそうじゃないですか。お父さんお母さんね、子供のためにも一生懸命働いても苦しいですよ、ね、人生どこにも楽なとこなんかないんです、ね、苦しいんです。だけどそれによって自分の家族が、ね、支えられて生きていくことができる。子供たちがニコニコ笑っている、それを見て私たちはどんなに苦しいことがあっても満足するんですね。ああよかったな、苦しいことがあってもよかったな。愛の家ですね。イエスは自分の苦しみの実りを見て、苦しみの実りとは誰でしょうか。私たちのことです。イエスは私たちをご覧になって満足していくから、ね、こんなどうしようもないものですよ。生かしておく価値なんか何もない、全く本当に生かしていく価値なんかないものなのに、これが生き残っているということ、これが滅ぼされずにいるということ、これが神のことされているということ、それを見てイエスは満足してくださる。あ、よかったな。こうし皆さんの姿も私こうして見させていただいてますけど、ね、よく満足できたな。そんなことないですけども、満足するんですね。まあ自分自身のことを考えてもね、よくこんなの生かして満足したなって、ね、私自身は不満ですから ねイエス様はね、これが生きて満足するんですね。よかったな。なんでしょう、なぜそういうことになるんでしょうか。それはキリストは私たちを、神は私たちを愛していてくださる。誠の愛は痛みを満足する愛なんです。痛みを満足できる愛なんですね。だから神は痛む、苦しむ、差し貫かれることを喜ばれるんです。真実の愛はそういうものである。イエスは自らそのことを示してくださいました。私たちはどうでしょうか。 ね、人を愛すると言いながら痛むこと、苦しむこと、差し貫かれることを避けるじゃないですか。傷つけられることを避けるじゃないですか。嫌でしょう、ね、でもそこには真実の愛はないんです。でも痛むときに、差し貫かれるときに、打ち砕かれるとき、打ちのめされて、ああこんなことするんじゃなかったと思うときに、私たちの愛は本当に現れているんです。そのときに私たちはこの私たちの救い主イエス様の姿にわずかですけれども近づいていくことができるんです。キリストの姿になるというのはそういうことです。痛みを負うことです。そしてその痛みを満足すること。皆さん、イエス様はあなたのために何をしてくださったでしょうか。イエス様の十字架は誰のためだったでしょうか。イエス様はあなたの咎を背負ってくださったでしょうか。イエス様はあなたの罪を背負ってくださったでしょうか。今日ぜひこのイエス・キリストという方を、世界の歴史の一人の人物ではなく、皆さん一人一人の救い主としていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、与えられました御言葉の上に感謝をいたします。彼は私たちの背きのために差し貫かれ、咎のために打ち砕かれました。それによって私たちは癒されました。神の子とされました。正しいものとされたことを感謝いたします。しかしそのことを知りながらも、私たちはまだ多くの罪を犯し、またあなたに顔向けのできないようなことを考えたり思ったり行ったりし続けておりますことを、どうぞお許しください。そしてどうかわずかでも痛みの伴う愛が、愛を進んで行うことができるように、そしてイエス様の姿に近づいていくことができるように助けてください。この与えられます一週間が、イエス様の私たちのために黙々と十字架に向かわれ、命を捨ててくださったそのイエス様の姿に近づく時となりますように、心からお願いをいたします。またまだイエス様のこの十字架を自分のためであると知らない方がいらっしゃるならば、どうぞその方の心に働いて、イエス様を信じて神の子とされ、永遠に神と共にある命に変えることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。